ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
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 ブッダンサラナンガッチャミ。
ブッダンサラナンガッチャミ。
ダンマンサラナンガッチャミ。
ダンマンサラナンガッチャミ。
サンガンサラナンガッチャミ。
サンガンサラナンガッチャミ。
ドゥティアンピブッダンサラナンガッチャミ。
ドゥティアンピブッダンサラナンガッチャミ。
ドゥティアンピダンマンサラナンガッチャミ。
ドゥティアンピダンマンサラナンガッチャミ。
ドゥティアンピサンガンサラナンガッチャミ。
ドゥティアンピサンガンサラナンガッチャミ。
タティアンピブッダンサラナンガッチャミ。
タティアンピブッダンサラナンガッチャミ。
タティアンピダンマンサラナンガッチャミ。
タティアンピダンマンサラナンガッチャミ。
タティアンピサンガンサラナンガッチャミ。
タティアンピサンガンサラナンガッチャミ。
パーナーティパータウェラマニシッカーパダムサマーディアミ。
パーナーティパータウェラマニシッカーパダムサマーディアミ。
アディンナーダーナウェラマニシッカーパダムサマーディアミ。
アディンナーダーナーベラマニシッカーパダムサマーディアミ。
カメスミチャチャラベラマニシッカーパダムサマーディアミ。
カメスミチャチャラベラマニシッカーパダムサマーディアミ。
ムサワダウェラマニシッカーパダムサマーディアミ。
ムサワダウェラマニシッカーパダムサマーディアミ。
スラメラヤマジャパマダタナウェラマニシッカーパダムサマーディアミ。
スラメラヤマシャパマダタナベラマニシッカーパダムサマーディアミ。
サードサードサード
サードサードサード。
Mita Shinyo Kanji Bosat Gyojin Hanya Hara Mita Ji Shoken Go 海空道一切空薬者利子式不異空空不異式即是空空即是式住相行式薬部如是者利子諸法空相不相不滅不空不上不増不減是空空中式無住相行式無限に微絶身に無式相行未速法海内し無意識海無無明薬無無明人内し無老し老し人無苦樹滅道無知薬無得意無正徳公菩大薩多へ般若波羅蜜多故無懸懸無懸懸故無憂苦不穏理一切天道無相涅槃三世諸仏へ般若波羅蜜多故徳阿耨多羅三藐三菩提般若波羅蜜多是大人衆是大名衆是無上衆是無衆の上一切空真実不空説般若波羅蜜多衆即説衆罰伽帝波羅伽帝波羅蘇伽帝波智蘇阿伽般若心行漢字財菩薩般若波羅蜜多智諸賢吾音戒空道一切空薬者利子空空不異式式即是空空即是式住相行式薬部如是是是諸法空相不相不滅不空不上不増不減是空無識無住相行識無限に微絶身に無識相行未速法海内し無意識海無無明薬無無明人内し無老し薬無老し人呪滅道無知薬無得意無正徳公菩大薩多般若波羅蜜多故懸懸無懸故無憂苦不穏理一切天道無相苦行涅槃三世諸仏涅槃波羅蜜多故徳阿耨多羅三藐三菩提故般若波羅蜜多 人主税大名主税無常主税無東道主一切苦真実不幸公説般若波羅蜜多趣即説趣罰Gyate hala, gyate hala, so gyate bhoji soaka, amnya shingyo kanji zai bhosatsu gyojin, hala mita ji shoken go on kaiku no一切苦役者利子苦苦不意識識即是苦苦即是識住相行識役不如是利子是諸法苦所不諸不滅不苦不上不現是苦苦中無識無住相行識無現に微絶心に諸光未即法無限界内し無意識界無無明薬無無明人無老死薬無老死人無苦樹滅道無知薬無得意無所得故薩多恵般若波羅蜜多故心無懸懸無懸懸故無苦不一切天道無所苦行涅槃三世諸仏恵般若波羅蜜多故得阿耨多羅三藐三菩提故知般若波羅蜜多人主税大名主税無常主税無東道主一切苦真実不幸公説般若波羅蜜多即説諸罰ギャーテギャーテハラギャーテハラソギャーテボジソワカパンニャー神業願わくはこの苦毒をもってあまねく一切に及ぼし我らと主上と皆ともに仏道上善ことを自本三思一心 はいはいはい、じゃあ、ゆっくりなさってください。はい。失礼しました。はい。じゃあね、始めましょう。ね、これを、今、お経を読む前にね、今いらっしゃってる人には話したんだけど、一応ね、この般若心経を3回読むのを、四十九日の間だけは続けます。ね。だから、大体3月、4月。いっぱいですね。で、4月の終わりにティグナタハンシが来られるんでね、それまでずっとやりましょう、ね。で、羽根心経は一応日本人として一応読めないと、ね、いろんな場面で読みますので、ね、皆さんが、どなたかの、ね、法事とかお葬式に行かれる場合とか、ね、あるいはどっか小屋さんお参りする場合とか、ね、あらゆる場面で読みますので、ね、お経本ね、折りたたみのお経本が、例えば、ね、小屋さんの、参拝客相手のお店とか、ね、あるいは仏具店とか、ね、そういうところでも売ってますの で中には、ね、ダイソーっていうね、100均の大きなお店ありますね、そこのなんかお経コーナーのところにあるそうなので、ね、ちょっと一冊は手に入れて解いた方がいいかと思います、ね、せっかくの機会ですので、はい、そういうことにしましょうね。はい、それで、今日もう、半月経っていろんなことが分かってきて、ね、でそれと我々の瞑想とかね、そういうこともいろんなことが見えてきたので、ね、今日はそのまとめみたいなことをね、お話ししていきたいと思います。でね、それで今日のタイトルなんだけど、今日はね、後でティグナタハンシのインタービーイングのね、インタービーイングって本の14のマインドフルネスの解説で、4番目のとこね、苦しみに気づくっていうところがあるんだけど、そういう章がね、そこの中でとんでもないすごいことを言われてるのね。 Suffering can have a therapeutic power っていうね、therapeutic って分かりますね、セラピーの、 形容詞ですよ、そういう Suffering can have a therapeutic power っていうね、こんなの言ってく半紙じゃなきゃ言わないよね、まずはね。なんか水晶がセラピューティックパワーがあるとかね。なんか、玄米がセラピューティックパワーがあるとか。ね。あるいは、そういうことだったら、どんな人だって言うけども、サファリング、苦しみがセラピーの力を持ってるんだなって、こんなことは半紙じゃないと言わないけども、だけど、まさにね、今の我々、3.11 以降生きる我々にとって、でしかもまだ半月しか経ってないし、で、もうあらゆるところに苦しみというのがあるわけ でそこにそれとどう出会うかっていうね、出会うか向かい合うかっていうのが、単に瞑想やってる人間だけじゃなくて、仏教勉強してるだけじゃ人間だけじゃなくて、全ての日本人だけじゃなくて、全ての今地球を生きている、ね、人たちにとって大事な話なので、ね、ここを今日はちょっとまとめたいと思います、ね、ここがまとまらないから今本当に大混乱を起こしちゃってますから、ね、だからね、サファリン・キャンハバ・セラピューティック・パワーだから、どうしようかな、セラピー
じゃあセラピーとしての苦しみでいいですセラピーとしての苦しみっていうね、最近苦しみづいちゃってるんですよ。まあいいや、はい、セラピーとしての苦しみ、あの意味はね、あの今言った Suffering can have a therapeutic power っていう、ことの、まあ、が今日の主題です。そうすれば今ね、あの 3.11 以降の、苦しみにあふれている世界をどう生きていくか、ね、について、あの基本的な、ね、ことをまとめておきたいと思います、ね、そうじゃないと、ここをまとまっていない と、 じゃあ、ね、原発どうするんだとかね、あるいはじゃあボランティアをどうするんだとかね、ね、っていうようなことを具体的に考えていく前にね、あのここの原理的なことを押さえておかないと大混乱になりますから、ね、少なくとも、我々は少なくともここを押さえておきましょう、ね、その後でじゃあ原発どうするのっていう、ね、話とかね、あの、じゃあ東北までボランティアで行こうか、ね、いつ行くかとかね、どういう形で行くかとか、あるいは行かなくたとしても、あのそれぞれのみんながさんがいる、ね、現場で、東京で、ね、大阪で、九州で、どうしたらいいのかっていうね、いうことをね、あの具体的に、まあ、我々はやらなきゃいけないんだけども、その、ま、もう一つ前にね、具体的なことをやるもう一つ前に、こういう原理的なことをきちんと押さえておきたいと思います。はい。で、ね、まあね、あの、もうね、あの、まあもちろんね、あの自衛隊は、まあ、もうずっと働いてるけども、あのいよいよ NPO の人たちがね、ガンガンやり始めてるし、ね、まあ、そういうことを経由で、ね、あの現地に入っていく人たちもいるでしょうし、ね、あの、あるいはもうすでに現地にいる人たちもいるわけで、あのここも岩手や宮城の人もね、何人かいますから、そういう人たちがもう具体的な、ね、あの日常の中のいろんなものをどう取り扱っていくか、それを考えていきたいと思います。今日はね、はい。それで、ね、まあ、ただ、それがメインのテーマなんだけども、そこへ行く前にね、先週からのおさらいとかをいろいろしていかないと、そこへつながっていかないんで、まあ、やっていきましょうね。ね、まあ、今ね、あの、まあ、私もメールでもちょっと出してるし、特に、Facebook の方でね、あのかなりいろんなものを紹介しています、ね、これは今朝紹介したばっかりなんだけど、まあ、さっきも座禅会始まる前に言ってたんだけど、もう今日は3月27日でもう桜なんですよ。桜なんだけど、桜がもう咲くんだけど、あと1週間ぐらいでね。だけどとてもじゃないけど、お花見なんていう気にはなれないんでしょうけども、まあ桜はそんなこと関係なしに咲いて、でそれで、桜はね、まあ日本のナショナルフラワーになってますけども、桜を愛する人は世界中にいて、で特に日本がね、いろいろ桜を世界に、ね、あの寄付したりしています。でその最も有名なのがあのワシントンのね、ワシントン DC のあそこの川のとこですね。それがもう咲いたみたいなんですよ。でそれでその桜の、ね、あの咲いたのを、 はいはい、あのね、ポッドキャストを聞いていらっしゃる人は、Stand with Japan Cherry Blossom Walk English and Japanese っていうね、これ何アメリカンガバメントなのですね。あの Stand with Japan 日本と共に立つっていうことですね。あの日本に寄り添うっていう意味ですね。でそれで、これね、あの今日アメリカの大使のルースさんの、あのツイートにあって、でそれで、まあ、チェックしてみたんですけども、まあ、要するに、つい数日前にね、あのワシントンの、このポーツマス川でしたっけに、桜が見事に咲いて、でその、それをに、合わせるかのようにね、あのアメリカ人が、まあ、何か日本人もいますけどね、集まって、それで、まあ、この両国の間のね、あのフレンドシップ、ね、友好の印としてのね、あの桜の花をに寄り添って、アメリカは日本をね、今ね、非常に危機にある日本を、に対する支援を惜しまないという、ね、そういう会合を開いたみたいですね。はい、Together to support Japanese people。はい、あのね、あのまあこういうふうにして、まあ、世界中の人たちがいろいろケアをしてくれているわけですよね。でまあ、あの昨日は、ロサンゼルスの、ね、人のがそれぞれのメッセージをね、書いたあのものを紹介しました。それがあの俳優の、ね、渡辺謙さんですね。あの方はあのハリウッドの映画出てますので、向こうにもオフィスがあるみたいで、ね、あのか、その向こうのオフィスの人がロサンゼルスの人の、ね、日本へのメッセージを集めてですね。でそれであのそれを、まあ、絆っていうね、サイトを渡辺さんたちが立ち上げて、でそこに、まあ、あの友達である、ね、俳優の人や、ね、たちがいろいろ今、動画をボランティアで載せてますけども、ね、でそのうちの一つが、昨日ご紹介したロサンゼルスにおける、ね、アメリカの人たちの日本へのメッセージですね。はい、まあ、それをね、まあ、いろいろ、見ていくと、まあまあ、いろんなことはわかると思うんですけども、まあ、じゃあそこら辺ぐらいから、ね、入っていきましょうかね。はい、それでね、はい、ね、そしたら、先週のからのね、つながりを、お話ししながらね、始めていきたいと思います。先週から、まあ、トンレンっていうものを紹介しました。ね。で、まあ、トンレンは、まあ、一応、チベット仏教のね、伝統が伝えたものなんだけども、ただ私はもちろんチベット仏教での、ね、正式な修行もしてないし、正式な勉強も何もしてないので、だから私がチベット仏教を教える、資格とか一切ないんだけども、ただね、そうなんだけどもだけど、まあ、昨日先週やってお分かりのようにね、もうまさに今の我々が、だったら完璧に理解できる。でそれはもしかしたら多分ね、チベット仏教の文脈とはちょっとずれるかもしれないけども、だけど まさに我々の文脈で、あのね、ああいう慈悲の瞑想のやり方を理解できるし、我々はできる。だから、誤解してもらうと困るんだけども、これは別にチベット仏教を教えてるつもりもなくて、あるいはそういう私自身そういう資格もないし、ね、でもそうなんだけども、チベット仏教からヒントを受けて、これをやるとね、見事に、我々が今やっているところのにちょっと空いていたピースがあのピタッとねはまったっていうのかな、なんかそういう感じなんですよ。だから、これはもう私は何もチベット仏教としての訓練を教えているわけじゃなくて、チベット仏教からのヒントを受けた、慈悲の瞑想のやり方ね、それをやって、そうすることによってずっと今まで我々が、ここね数週間、数週間だけでもこの数年間ずっとやってきた、慈悲の瞑想と呼吸瞑想とをつなぐもの、ね、そこに、これを位置づけたいと思います、ね、だからここから先はもう私らの文脈でやります、ね、でまあ実際やってるのはあの、ねまさに慈悲の瞑想と呼吸瞑想をつなげている形ですから、もう私らの文脈で完璧に理解できますので、ね、で それをなぜ必要なのかというと、まあね、今まででもその慈悲の、部屋の中で、その呼吸を見るっていうね、あのことをずっと、まあ、言ってきました。でそれがなぜそんなことを言わなきゃいけなかったかっていうと、なかなかね呼吸が見えないっていうあの現実があって、ね、実際問題として、ね、だからでその呼吸が見えないためにみんな散々苦労して、ね、いろいろやってるんだけども、だけど実際に私らがここでやって、でこういうふうなやり方でやってみたらっていうと、本当にね多くの人が、今まで見えなかった呼吸が見えてくる、ね、っていうことを本当に多く、経験、してるんですよ、ね、でそれで、まあ、みんなねそこら辺を実にいろんな、自分自身のねあの表現を、されていて、今日今来てらっしゃるけど、ね、ある一人の方はね、まあ、慈悲を送っている、ね、慈悲を送っているとみんなとつながっていく、ね、でみんなとつながることによって自分の中がガランとね、空っぽになって温かさだけが残っている、ね、まあ、これは慈悲の瞑想としてみんな多分本当に多くの人が今感じてますね。あのこれはね ある人の表現だけども、うん、その人独特の表現だけども、皆さんがそれぞれ独特の表現をされてます。だけどもそれを聞けばね、もう大体みんな同じことを言ってるということは理解できると思いますね。だから、慈悲の瞑想に入っていくと自分と他人との間が、薄まって、でそれで、みんなとつながって、でつながった時に、自分っていう非常に今まで実体的にあると思っていたものがなくなって、でそこにガラーンとした、ね、空間が広がって、だけどもそれは寒々とした空間ではなくて非常に暖かいものであるっていうね、でその時に、そういう状況の中で呼吸を見たならば、つまりなんていうかな、それまでだったらね、もう点々バラバラになっていて、呼吸っていうところになんか無理してギューッとね、集中して、でそこから外れると、ああ、いけないいけないっていうような感じだったんだけども、 でも慈悲の部屋に入っている限りは全てがつながった世界の中 でその一部としての呼吸である、ね、っていう感じになって、でそしてその全てがつながった世界の中ではもう thinking mind が落ちているから、だから thinking mind があれこれどっかへ飛び回って、その飛び回っている thinking mind を抑え込むっていう必要もない、ね、そういう形ですね。でそうすると非常に、呼吸瞑想がやりやすいですね、っていうことを、まあ、皆さん、言われます、ね、でそれで、まあ、それは、まあ、ある人の表現ですけども、別の人はねどういう表現を使っているかというと、まあ、これはこの間のセッションに参加した人だけど、まあ、この人もね非常に、瞑想を苦労していて、で一生懸命瞑想をやるんだけども、やればやるほどそれが精神葛藤を生んでいた、ね、もう本当にもう典型的なケースで、だから怒りはいけない、ね、怒りは三毒である、ね、と教わる。で怒りは三毒であることは間違いないんだけども、だけども怒りはいけないと思って怒りを何とか抑えつけようとする、ね、だけども抑えきれない、一時的に抑えたとしてもまたすぐ出てきてしまう、でまたすぐ出てきて怒りに対してまたものすごい怒りでもって抑えつける、ね、まあそれをまあもぐらたたきやってるようなもんだってね、この人は以前表現したことあるんだけども、でまあそうなので、その人は、その人の表現を使うと、ね、いくら慈悲の瞑想などをしてても自分の中で慈悲など全く起こせませんでしたっていうね非常に正直に書かれてますね。でまあ実際そうだと思います、ね、だから全然その、慈悲が起きていないっていうねことをまず素直に認めちゃってますね、この人はね。でここら辺なんですよ。だけども普通はね、そうではなくて、なんていうか慈悲の瞑想っていうのはもう形式ってあるじゃないですかね、祈りの言葉とか全部決まってるから、でそれを大人ごとしてればね、なんとなく形式的には慈悲の瞑想をしているようなふりはできるわけですよ。でそうなんだけども、それはあくまでもふりだからふりだから全然自分の中で慈悲が起こってないっていう事実はあるわけで、で自分の中で慈悲が起こってないってことに対してどれほど正直であるか、あるいはそれをまあ認めないか、ね、そこでも分かれちゃいますね。だけども、まあ、この方は非常に正直な方なので、自分の中で実際に慈悲が起こってないってことは認めざるを得ない、ね、でそこら辺がこの正直さが非常に鍵を握って、でこの正直だから慈悲、自分の中に慈悲がないということを認めた上で、じゃあどうしたらいいのっていうところで、まあ、いろいろ手探りが始まるわけですね。だけどこれをで認めなかったならば、はい、私慈悲の目線やってますよ、もうね、生きとし生けるまま幸せありますようにとかね、でそれで済んじゃうじゃないですか。でどっからも来ないし、ね、なんとなく大人なことしてればそれでいいんだし、ね、だけども、まあ、まあ問題はそんなことをいくらやったって日常生活何の変化もないし、何の問題解決ついてないから、まあこれでとまずいなと思って、まあ、みんな始まるわけですよ、ね、でそれでまあ去年ぐらいからでしょうかね、この方はね、まあ一方に来て、それでなぜ自分が慈悲を起こせなかったのかっていうのがね非常に明確に分かって、それはまあ要するに thinking mind の世界の中では起こらなかったということですね。でだから thinking の mind の世界にいる限りはどうしてもダメ で慈悲の部屋に入らない限りどうしても動かない、 そして慈悲の部屋に入った時にはどうなるかというと、この人の表現だと、ね、自分自身が慈悲のエネルギーにすっぽりと包まれてしまいます。でそうすれば自分の中にも自然に慈悲が起こります、ね、だから慈悲は起こるもんであって起こすものではない。まあ私は普通起こるというか慈悲に触れるという言い方を、ね、表現しますけども、ね、でこの人自身がそうやって、まあ、本当の、慈悲に触れた、ね、で、まあ、ここまでいいんですよ、ね、で問題は、そしてその次がね、今日のテーマとつながるんだけども、そしてそこは呼吸、そこっていうのは慈悲の部屋ですね、慈悲がある場所ですね。でそこが呼吸が見える場所でもある。でまあ、この方も何回もセッションに参加してるんだけども、まあ、去年のセッションでもそこをきちんと見えて、で今回のセッションでもそこがきれいに見えたっていう、ね、という、ことですね。だから、まずは慈悲の部屋に入ることが先決で、そこに入らないで、Thinking Mind をいくらいじくってみたところで慈悲は起こらない。で慈悲の部屋に入ったならばそこに、自然な形で、慈悲が起こってくる。でそしてそこでは、全てのものと、つながっているっていうね、そういう、ことを感じる。でそして、そので、で大事なことはそしてそこでのみ我々は呼吸を見ることができるっていうね、そういうつながりになってます、ね、だからまず慈悲の瞑想をやることで慈悲の部屋に入って、でなぜそれが必要かって言ったらば、そこでしか、呼吸を見ることはできないからですね、はい。でもう一人の人はね、その慈悲の部屋のあり方の一つのね、あの側面として、まあ、まあこの人はどう表現しているかっていうと、体が周りに溶け込んでいく様子をって書いてますね。これも非常によくわかると思いますね。つまり、この体、自分の体があって、でこれは自分の体であって、この畳は自分の体ではない、ね、でそのぐらい内と外っていうのは普段ははっきりしてるんだけども、だけども我々が本当に、そういう慈悲の瞑想、慈悲の部屋に入った時に、その区別はそんなにはっきり しなくなって、でその吐きしなくなったのをある人は、例えば体が透明になったとかね、いう表現する人もいるし、ある人は体が、自分と、他人とかフラットにつながってるっていう表現をするし、この人は周りに溶け込んでいくっていうね、っていう表現をしていますね。でその時に、まあこの人も、まあ、これは非常に具体的に書いてんだけども、例えば 歯を磨いてる時に洗面所の見え方が普段と違うっていうね、これはね、ウォーキングメディテーションしている人なら分かりますね。ウォーキングメディテーションしている時っていうのは景色が全然違うでしょ、違うんですよ。っていうか普段はもっと正確に言うと、普段は景色なんか見てないんですよ、ね、あるいは洗面所で歯を磨いて、でもその部屋に何年もいたとしても、じゃあその洗面所を本当に見ているかって見てないじゃないですか、ね、普通はもう歯を磨きながらどうせいろんなことを考えてる、ね、今日の予定を考えてる、昨日起こったことを考えてる、ね、だから実際に、歯を磨いているんだけども、自分は実は洗面所なんかにはいない、ね、それが、そういうふうに慈悲の部屋に入って、でそれは現在の部屋でも現在でもあるから、初めてこの洗面所のっていう場所が非常に綺麗に見える。なぜか自分今ここにいるから。そしたらそこは非常に綺麗な場所でもあるんですよ、ね、まあこれはまあ、これはちょっと今日のテーマじゃないから、まあいいとしてね、はい。でそういうことですね、ですか、はい。それでね、でそれで精神のね、終わった後、終わりじゃない、ごめんなさい、最後の頃にね、私ちょっと別の、 例えをね使うようになったんですよ。まあね、そこ一方案ってね、来た人ならお分かりのようだけども、でもすぐ歩いて1分のところが稲村の海岸になっていて、だから、まあ、津波が来たら一発で終わりのところなんだけども、まあそこに、まあ、波打ち際があるのね。で、波打ち際っていうのは非常に不思議な場所で、これは例えばね、生物学的に言ってもね、非常に豊かな場所でもあるんですよ。で、ものすごい豊かな、いろんな生き物たちがいて、ね、そういう場所ですね、波打ち際っていうのは。で、そして波打ち際っていうのは、非常にちょうど中間なんですよ。陸と、海との中間ね。それは陸といえば陸なんだけども、すでに波は来ている。ね。だから波は来ていて、それはまあ海の一部でもあるんだけども、だけども、まあ、しっかりと立てるから陸地の一部でもあるっていうね。そういうちょうど、陸と海との間が波打ち際ですね。で、それでね、我々は今だいたい今波打ち際にいるようなもんですね。で、これはもう特に精神なんかやると、特に精神だけじゃなくて普段の、ね、メールで、まあ、瞑想でもそうですけども、まあもうね、だいたい thinking mind っていうものが、の正体っていうのはだんだん分かってきた。だけど、それを手放して、で、手放して、何か別の世界に今入りかけている。ね。だけども、相も変わらず、thinking mind の、なんていうかな、モメンタム、ね、thinking mind の、ずっと、ね、ぐるぐる回ってきたから、ね、例えば扇風機がぐるぐるぐる回って、ずっと長い間回ってきたから、もうスイッチは切れてるんだけども、相も変わらず回り続ける。ね、我々の thinking mind はまさにそういう状況ですね。我々はもう thinking mind の正体を見破っている。ね、そして thinking mind を手放す方法も分かってる。ね、マインドフルっていうことによって。だから、thinking mind を手放して現在にいて、瞑想の対象が見えるっていうこともすでに経験している、ね、で、それはすでに thinking mind のなんか非常にヘビーなね、thinking mind の世界とは違う世界である。だけども今までのずっと thinking してきた、そのモメンタムっていうのはものすごく強いから、やっぱりどうしても thinking の影響を受けている。そういうちょうど両方ね、両方の世界を我々は知っている。だからそれがちょうど陸地と海とねの境目である波打ち際に我々は今、立っているっていう感じなのね。まあね、多分今この部屋にいる人たち、あるいはこのポッドキャストを聞いている人で、この話がピンとこない人はまずいないと思います。なぜかって言えば、この話ピンとこなかったら、私の話は意味持たないからね、意味持ちません。ね、だから、波打ち側を知ってるってことは、少なくとも海をの波が、ね、別所さんの足元を行っては来ては、ね、下がり、来ては下がり、そういう、波がコンスタントに自分の足元を洗っているっていう感じ、ね、あるいは少なくとも波には当たらなくても、もうすでに濡れた場所ね、乾いた陸地ではなくて濡れた、土の上、砂の上を今歩いている、ね、で、そしてそれをもっといけばだんだん波が当たるようになってきて、もっといけばだんだん海の、ね、 水深が深くなっていく。最初は10センチぐらいから、ね、50センチ、1メートル、ね。っていうような感じで。だからそういう、陸地と海との中間の波打ち際を今、皆さんは、歩いている感じだと思います。ね、だから、もう海のことは薄ぼんやりと分かっている。ね、だけども、海に完全にまだダイブするところまでは行っていない。まだちょっと足元を波が来てる程度ですね。はい。そのぐらいの位置づけだと思います。実際問題としては。ね。だから、そこら辺が分かんないかったらば、多分、今日この部屋に絶対いないし、私のポッドキャストを今ね、これ聞いてるはずがないです。だってそれ分かんなかったら全く私が言ってること意味ないから、持たないから。はい。でそれでね、まあこれはこの間、日曜日の後月火ぐらいにちょっと精神の中で言ってたんでね。でまあこの人は精神に最後までいた人なんで書いてるんだけど、まあ、まあ、彼自身は波打ち際にいるって感じはあるわけね。だけどもまだこの海の中にドボーンって入っていく、ね、それがまだわからない、まあ、当然まだでしょうね。で思い切って手放して、海の中に入るにはまだできなくて、 まだ足はね、完全に手放してなくて、まあ、陸地を歩いている、まあ、波打ち際とはいえね。だけども、海っていうものがどれほど安らぎの世界なのかっていうことはもう分かりかけている。なぜかといえば海の波が自分に寄せては下がり、寄せてはね下がっていくから。でですね。はいはい。で、まあ、そうなんだけども、まあ、彼は、自分の心がね、自分の心を完全に手放して、海の中に入っていくことは、まだちょっとできないっていうね、そこまでは、まあ、分かっているわけですね。だけども、海の世界がどれほど素晴らしいかっていうことも分かっている。ね、だから、ちょうどそのあたりでね、その波打ち際から入り口からようやく来て波口山まで来て、でそこからいよいよ海の中に入っていくね、ことがまあこれから始まると思いますね。私もまあいろんなメールを受け取ったり、まあここでいろんな人と話したりね、している限りは本当に多くの人がね、少なくとも波打ち際までは来てるなっていうことは感じます。うん、で、その波打ち側で、すでに慈悲の部屋に入ってる。まあ、完全に入ってはいないけども、入っては出て、入っては出てっていうね。で、そして、その慈悲の部屋でのみ、呼吸が見えるってこともみんな気づき始めている。ね。大体そこら辺ですね。そこを皆さん本当に分かってらっしゃると思います。でそしてね、でそしたらば、波打ちがまで来て、でいよいよ、海なんか入っていくんだけども、でそうなると一番大事なことは今少なくとも慈悲の部屋、に入って慈悲を強烈に感じているどこまで来た。じゃあもっと海の中に入っていくためにはどうしたらいいのかっていうと、その慈悲と呼吸とがうまくね結びついていかなきゃいけない、ね、で今まではねまあ大体その慈悲を 感じる、ね、まあ、慈悲の存在を感じている、慈悲の存在にタッチしている、その場所で場所にとどまって、はい、皆さん呼吸を見てくださいねってね、いう言い方をしてきました、ね。まあ、それ以上のインストラクションとかはしてこなかったんだけど、だけども、ね、さっき紹介したメールみたいに、皆さんね、本当に慈悲の部屋でしか呼吸を見れないということはもう分かっていると思います。で、それでね、そこを、先週からもう一歩今進めています。で、どう進めているかというと、この慈悲と呼吸とを、完全にもうシンクロさせます、ね。で、このシンクロのやり方はね、もう先週お話ししたように、吸って吐いて吸って吐いてを、慈悲と合わせます、ね。そして、その吸う時に、ね、まあ、ある一人の非常に苦しんでいる、ね、人を一人選んで、で、その人のすべての苦しみ、すべての、痛み、すべての寂しさ、すべての、ね、ネガティブなもの、それを、黒い、ね、煙のようなものとして、うまく想像して、ね、そしてそれを、自分の呼吸吸うのとに合わせて、スーッと、自分の中で吸い込む、ね。そして、吐くときには慈悲を持って吐き出して、そしてその吐き出すことによって、その苦しみのね、苦しんでるその相手の完全に、苦しみから解放されているっていうね、いうことを、うん、見ていく。で、これをすることによって完全に慈悲の瞑想と呼吸瞑想はつながりますね。当たり前だけどね。当たり前だけど。で、これはね、すごいです。これ私もなんでこれ気づかなかったのかなと思ってたんだけど、ちょっと頓練、これちょっと頓練だから、これ頓練だから、チベット仏教だからっていうことでちょっとまあ遠慮して、今まで、もちろん頓練ってもう何年も前から知ってんだけど、ちょっと訓練、私チベット仏教の先生でもないし、教える資格もないしっていうことで、まあ今までやってこなかったんだけど、まあ今回のね、地震のこととかあるんで、まあちょっとやってみて、で、自分でもちょっとびっくりしたんだけども、これで完全につながるじゃんってね、慈悲の瞑想と呼吸瞑想が。だから具体的にはね、今まで通りの、ね、慈悲の瞑想をやって、ね、生きとし生けるものが幸せでありますようにっていうね、ことを、完全にやって、ね、それそうすると皆さんは慈悲の部屋に完璧にいます。すべてのもう好きな人、嫌いな人、ね、無関心な人、そして他人と自分との区別がなくなった、そういう慈悲の部屋に完全にいることができます、ね。で、これが、まあ、トンレンならトンレンと呼んでもいいんだけど、をやる大前提ですね。で、これ、まあ、ソヤリンポチェも何回も繰り返してたんだけども、実際問題として皆さんできないですよ。トンレンなんて。もし慈悲の部屋にいない限りは。そんないきなり人の苦しみをね、今度吸い取るなんてね、そんなことができるわけがない。だけども、我々ならできます。なぜか。我々は慈悲の部屋に完全にいるから。ね、慈悲の瞑想の最終段階において。で、その時になって初めて我々は、人の苦しみを完璧に受け止めるということができます。ね、で、それで、これのいいことは、それは、吸う息と吐く息とシンクロさせますから、それはちょうど吸う息と吐く息とに気づく、ことにもなるんですよ。ね、だから、まずね、普通の慈悲の瞑想をやって、で、そして生きとし生けるものは幸せでありますようにってことで、非常に強く強く深く深く慈悲の部屋に入っていって、で、そうした後で、まあ、もう一回ね、ある一人の人を選んで、ね、で、その人の苦しみを吸い取って、で、そして慈悲を、送り返す、吐く息とともに。で、そうすると慈悲の瞑想と呼吸瞑想とは完全にシンクロしますね。 で皆さんは今までは慈悲のことだけだったんだけども、この時点で、呼吸のことも、気づくようになります。ですか。でこれをしばらくやってください。5分でもいいですから、ね、でそしてその後で、その慈悲の瞑想の部分は落として、でもう呼吸だけに集中します、ね、もう慈悲のことは考えなくていいですから、まあ、考えなくてもいいんだけども、その慈悲の部屋にいるってこと自体は同じですね。で慈悲の部屋にいながら、今度はもう苦しんでる人とかを想像することはもうしないで、もう呼吸だけに、気づいていく、ね、これをやったならば非常にきれいに、入っていけます、呼吸にね、はい、でそして、それでいいですね。これでもう完全に呼吸瞑想から、ごめんなさい、慈悲の瞑想から呼吸瞑想へつながることができます。はい、でそしてね、まあそこまではいいんだけども、で今日はね、もう一つ大きな問題があって、そのまあ苦しみを吸い込みますね。そして苦しみ、慈悲として吐き出していくね、でその時に吐き出した時に、我々はそうすることによって、このね、A さんっていう今苦しんでいる人が完全に救われるっていうことを、まあ、念じてやるわけですよ。ね。ね、その人の、ソゲリンポチェ的に言えば、その人のカルマが完全に浄化された。ね。ことですね。で、問題は、じゃあ本当にその A さんなら A さんっていう人は幸せになるのっていうね。っていう問題なんですよ。で、この問題を、ある方が、問題提起されていて、で、まあ、普通のね、問題提起は、まあ、それは、ね、A さんなら A さん、A さんという人に慈悲の瞑想、慈悲を送って、ね、まあ、この A さんが本当に幸せになるかならないか、まあ、それはまあ、どうでも、まあ、どうでもよくはないけども、それは問題にしないで、まあ、少なくとも、私の中の慈悲をね、起こすことだけは集中したらっていうのが、まあ、普通なん、そうなんだけども、で、ある方、ね、メールいただいたんだけども、ある方は、いや、そうじゃないんだ。本当に A さんは幸せになるんだっていうことを、うん、自分は確信をなんか持てたような気がするってね、言ってきたわけ。で、これは非常に深い問題ですね。わかりますね。じゃあ整理しましょう。で、普通皆さんがね、慈悲の瞑想をやるときに、大体この質問をしたと思います。あるいは誰がしたと思います。つまり、私らが A さんなら A さんという人に対して慈悲を送ります。ね、それで A さんが幸せでありますように、A さんが苦しみから解放されますようにとね、慈悲を送ります。じゃあその A さんというのは本当に幸せになるのっていうね、ことを多分いろいろ疑問に思ったり質問したり、ね、したことがあると思います。で、それの普通のまあ標準的な答えっていうのはね、それはまあ A さんが幸せになるかならないかじゃなくて、あなたの A さんに対する気持ちとかね、あなた自身の心が本当に、きれいになることが重要なのであって、まあこの A さんがね、幸せになったかならないか、それはここでは今問題にしないんだっていうようなのが普通のまあ答えなんですよ。でこれは、まあ、この答えは、いろんなところで聞いたと思います。ね、まあ、普通の先生たちはこう答えます、ね。で、そうなんだけども、本当にそうなのっていうね、本当にそうなのっていうね、とこなんですよ。で、なんていうかな、まあ、だから、ソゲルリンポチェがそういうふうにして、吸って、吐いて、吐いたら、その人のね、カルマは完璧にきれいになるんだよっていうふうに、まあ、想像しなさいっていうような教え方をされてるんですよ。ね、でそれなぜかって言ったら それに対して非常に疑いを持つ人が、まあ、周りにたくさんいるからだと思います。ね、じゃあね、じゃあその A さんっていう人が本当に本当に、のカルマが完全に浄化されて、その人が本当に本当に幸せになる っていうのことは一体どういうことなの。本当はそれはもうどうでもいい問題であって、単に自分の心がきれいになればそれでいいのかっていう、そういう問題なのっていうね、そういう話なんですよ。いいですか。で、まあ、まあ、ある方がね、そこを問題にしていて、うん、まあ、ただね、この方も非常に、この問題の一つ前にね、この苦しみを吸い込むっていうことによって、自分のエゴがね、非常にきれいにあぶり出されたっていうことを見ていますね。で、これはね、実際そうだと思います。で、私が、まあ、これをやろうと思った理由は、まあ、一つがね、今言ったように呼吸、慈悲の瞑想と呼吸瞑想をもうちょっとはっきりとつなげたいっていうね、ああいうのが一つの大きな理由なんだけども。で、もう一つは、やっぱり、ね、これはかなり本当に、強烈な瞑想方法であって、やっぱりここで非常に強い抵抗が生じるはずなんですよ。で、これについては先週散々説明したからもう説明しないですけども、我々のエゴがあって、ね、ティンキングマインドがあって、エゴがあって、そしてそのエゴ、ね、ティンキングマインドのその中心部分ね、コアの部分に抵抗するっていうものがあって、で、その抵抗する、ものを本当に、手放していくには、その抵抗するその現場をね、抑えなきゃいけない。だから普段は、普段のような状況だったらば、その抵抗する心っていうのはなかなか見えないんだけども、あるものに直面したときに、いきなりその抵抗する心が出てくる。で、それはどういう時かというと、そのある人の苦しみがあって、その苦しみをこうやって自分が全て受け入れるっていうね、っていうことをしたときに、自分の中のある部分が嫌だってね、いうふうに激しい抵抗する。で、その激しい抵抗するのを見て、あ、ここにこそ本当に、問題があるんだなってね。まあ、これは、まあ、ソーヤ・リンポチェご自身もたくさん書かれてましたけども、まあ、これは非常にリアルですね。まあ、この人がそうやって、誰かの苦しみを、ね、思いっきり吸い込もうとした。ところが、嫌だってね、嫌だっていう抵抗が、出てきた、ね、で、その時にその人は自分の中によく今まで見えないでいたそういう抵抗する心、エゴの心ね、のが本当にリアルに見えたっていうね、これは本当にその通りだと思います。つまり、なんていうのかな、人間あんまり追い込まれないとどうせ綺麗事言うじゃないですかね、綺麗事言うわけですよ我々はだけど本当に追い込めた瞬間にね、原発嫌だって言ってても、原発やんなかったら停電になるよって言ったら、いや、もうじゃあ停電よりか原発の方がいいって言いかねないっていうね。で、まあ、自分は停電を引き受ける代わりにもう原発やめてくれって本当に言い切れるかどうかっていうね、っていうような話ですよね。ちょっと違う感じが、まあ、いや、それでそういう苦しみを吸い込もうってした途端に自分の中で嫌だっていう部分が非常に見えて、で、そしてまさにそれこそが抵抗する心でありエゴであるっていうね。で、まあ、それでその人はまあ散々散々抵抗してね、いろんなへりくつをつけて嫌だって言ったんだけども、でもね、まあ、多分この人はそれを乗り越えたんでしょうね。っていうのは、それを乗り越えない限り今これから言うことは起こりようがないんですよ、ね、じゃあその人がそれを乗り越えて、 つまり自分の中の抵抗を乗り越えてどういうとこまで行ったかっていうと、こういうことですね。先日の慈悲の、ね、この人慈悲の瞑想中に不意に こういうことを思ったわけね。この人の A さんですね、自分が慈悲を送っている相手、その人が、ね、自分が慈悲を送ることによって本当に幸せになりうるのではという確信に近いような思いが湧き上がってきました。それによって慈悲の瞑想が深まったように感じられた、ね、でそれまでは、どうせ私の慈悲なんか大したことないから、まあ、どうせ A さんそのものがね幸せになるなんてことは無理で、まあ、せいぜい自分の中の怒りがちょっとなくなればいいやぐらいにねぐらいに、なってたんだけども、だけどもある日突然、いや A さんは幸せになるわっていう確信というものを持った、ね、でその時は、ね 今散々紹介していた慈悲の部屋に入って自分と相手との境目がなくなった、ね、時ですね、体のが境がなくなった、でエネルギーのやり取りのようなものが行われているような感覚になり、ね、まあ、だからもう完全に自分と外っていう感覚がなく、境がなくなってつながっているって感覚ですね。でそのつながっているって感覚を持った時に、この A さんっていう人は必ず、幸せになるっていうね、っていう確信を持てた。これどういうことでしょうかね。これがね、ここが本当に、分かんないと慈悲の瞑想意味ないし、我々が普通普段やってる慈悲の瞑想も、あるいは先週から始めたね、こういう、吸って吐いての慈悲の瞑想もね、ないんですよ。ね、つまりこれをまとめると、ね、ある人はその非常に激しいエゴの抵抗をくっきりと見ることによって、自分の中に作っていた、ね、何かを見出して、でそれをとにかく見出したらもうその時点で乗り越えてますから、ね、でその時に、自分と相手との境目がなくなって、まあ、この人的に表現すればエネルギーのやり取りをしている、まあ、だから要するにつながっている、自分という囲いがなくなってしまった。でその時に自分が慈悲を送っている A さんは幸せになれるっていう確信を持った。どういうことでしょうかね。だからこれを確信というのは、 A さんがなんか A さんの病気が治るとかね、 A さんがいいなんか結婚相手が見つかるとかね、 A さんがいいなんか就職が見つかって非常に高い年収を得られるとかね、なんてこと言ってるわけじゃないですよね、当然ね。そうではなくて、なぜこの自分が送っている相手が完全に幸せになれるかっていう自信を持てるかっていうと、もうこの人自身がその海に触れているからですね、慈悲に触れている、あるいは海に触れている。でその海にの中では全てのものが完璧で、すべてのものが幸せで、すべてのものが、苦しみから解放されている。その確信を持てたから、なんていうかな、 A さんは幸せになるのではなくて、実を言うと A さんはもともと幸せだったって話になるんですよ、実を言うと。つまり A さんは今まで苦しんでました、はい、でも私が慈悲を送ったから A さんは幸せになりましたなんて話ではなくて、そうではなくて、まあ A さんが苦しんでると思ったから私は慈悲を送ったんだけども、でそれでもって私と A さんとの間に境がなくなって、私と A さんとの間にエネルギーの交換が行われて、でそれで私と A さんというか、私と外と世界との間に境目がなくなってた時に、何をこの人は 発見したか、まあ、この人がどれほど、ね、あの自覚的に発見したかともかくとして、ね、したかというと A さんは苦しんでなんかいないということなんですよ。 A さんの苦しみというのは幻想だったということなんですよ。だから A さんはもちろん幸せになるというか幸せだったってことね。だからここがわからない限り慈悲の瞑想は無意味ですね。ここがわかんないから、あの愛も変わらず慈悲を送ることによって、あの A さんが幸せになるかなならないかな、でもわかんないから、まあ私の中の苦しみが、あ、怒りがなくなればそれでいいかぐらいになっちゃうね、慈悲の瞑想って。いいですか。はい、でここさえ抑えれば、ごめんなさい、今日の主題が、まあ、あと30分でやらなきゃいけないんだけど、はい、この苦しみっていうものが、セラピーの力を持っているってことが分かるはずです。いいですか。はい、ここ、ね、あのそれは何ていうか、今までちょっとかなり時間使ってやったのは、まあ、先週からの流れをねもう一回整理したかったんだけども、あのそれとともにね、あのここが分かんない限り我々は勇気を持って苦しみの中に入っていくことはできません。うわーってなっちゃいます、ね、我々が今だって今石巻市とかね、気仙沼市とか陸前高田市に行ってごらんなさい。気狂っちゃいますよ本当に、ね、あのもう何にもなくなっちゃって、だって今まだあの遺体の収容なんかほとんどね、まあ、もう自衛隊の人がたくさんしてくださったけども、まだ行方不明者が圧倒的に多いじゃないですか、ね、でまあほとんどの人は残念ながらじゃないですか、ね、だからあの我々が何のここら辺の準備もなしにいきなり、気仙沼市とかね、石巻市とか、ね、陸前高田市とか、あの南三陸町とかねに行ったらばボロボロになります。で実際にどうもなってるみたいですね。多分、まあ、自衛隊の人はあの自分非常に規律しっかりしてるし、ね、普段から訓練してるし、まあ、みんなで一緒に行動するから、ね、まあ、それでもあの夜になったらね、あの記事がありましたけどね、みんな車さんになって、でその日あった辛いことを話すみたいですね。それによってあのお互い の, その、気持ちをね、あのケアしていく、癒していく、ね、ことをやってるみたいですけども、まあ、そういう訓練をしていない人が、うん、なんとなくのボランティアで今行ったらば、あまりの苦しみに圧倒されちゃって身も心もボロボロになるっていうね、人がどうも今出始めてますね。あのいろんなとこからの情報だとね、と言って、だからといって私があの今脅かしてるんじゃなくて、そうじゃなくて、あの私らは本当にしっかりした気持ちを持って、あの今このねの苦しみに出会わなきゃいけないですか。はい、じゃあこれから今日の主題に入っていきます。まあ今日の主題も今までも、まあ別に今までやってなかったわけじゃなくて、今までもうやってたんだけどね、ティク・ナット・ハンさんのねこの14のマインドフルネストレーニングね、マインドフルネストレーニングね、それの4番目ですねを今日ちょっとやってみようと思います。で4番目がね、The fourth mindfulness training awareness of suffering ね、でこの4番目が、苦しみを、まあ、苦しみに気づくっていうのもちょっと弱いんだよな。あの本当に苦しみをしっかりと見つめるっていうことですね。いいですか。それを、まあ、14のマインドフルネストレーニングっていうのは、まあ、14の戒律みたいなもんなんですよ、ね、あのティク・ナット・ハンさんのグループの、まあ、これは非常に菩薩の戒律なんだけども、だけどもそのうちの一つとして、はい、じゃあ苦しみをしっかり見なさいっていうのがあるのでこれは普通ないですよ、あのテラバダの戒律とかにはね、 あのテラバの戒律はまあこういうことしちゃいけないいけないとかね言うばかりで、ね、あのだから非常にこれはユニークですよね。まあティクナッサンはこの14は全部ユニークで、あのなんかあのそれこそ最初なんかオープンですですからね、心をオープンに保ってなきゃいけないとかね、こんなの普通はないじゃないですか。ね、で2番目が何でしたっけ、ノンアタッチメントフロムビューズですね。で3番目がフリーダムオブソートっていうね、もう完全にもう3つ連続してこの自由なね、あの狂心的ではない心の在り方っていうことを語ってきた。で4番目として、でそれでもって苦しみをしっかり見るっていうねことを持ってきてます、ね、でそれで、ね、でまあ戒律、まあ、ここだけちょっとここだけ英語で読みましょうね。 Aware that looking deeply at the nature of suffering can help us develop compassion and find ways out of sufferingWe are determined not to avoid or close our eyes before suffering. We are committed to finding ways, including personal contact, images, and sounds, to be with those who suffer, so we can understand that situation deeply and help them transform their suffering into compassion, peace, and joy. まあ、ざっと訳すと、その苦しみっていうものを本当に深くね、見ることによって、そうすることによって我々は慈悲っていうものを養っていくことができて、でそしてそうすることによって、苦しみからの解放っていうものを、ね、苦しみから解放される道っていうものを発見することができるから、だから我々は、その自分の目の前に苦しみがあったときにそれを避けたり、あるいはもうあの見ないように目を閉じたりすることはしないっていう誓いですね。そしてそれは、何とかしてその今、苦しんでいる人と、何とかしてつながろうね。で、どうやってつながるか、もう実際にまあ会ってね、直接会うのもいいだろうし、だけども会えない場合って結構多いじゃないですか。でそういう時は、まあ、その人のイメージを使うとか、あるいはその人の、ね、の声を聞くとか、ね、でそうすることによってその人たちと一緒にいる、ね、今アメリカの西洋人たちがね、今 Prayer for Japan でね、We are with you って言ってくれるじゃないですか。私たちはあなたと一緒にいますよってね言ってくれるのはまさにそうですね。あのさっき紹介したような、ね、そしてなぜそういうそうするかというと、そうすることによってその今苦しんでいる人の、が何にどう具体的に苦しんでいるのか、被災者の人が一体何にどう具体的に苦しんでいるのか、食料が足りないの、着るものが足りないの、それともトイレがダメなの、それとも将来の見通しがないってことなのってね、あの分かるじゃないですか。そうすることによって、その苦しみを慈悲と安らぎと喜びとにトランスフォームしてね、変容していくことを、我々は手伝うことができるからねっていうことですね。はい。でこれでね、まあこのその後、まあ英語の本のページで2ページほど解説があるんだが、これが本当に素晴らしいです。でこここの2ページをきちんとやれば、今ね、あの、これから我々はとにかく、まあ、今この2週間もちょっと福島第一原発のことで、ね、頭いっぱいになって、なかなか被災者のことまでなかなかね、あの気持ちがいかなかった人多かったと思いますけれども、まあ、福島も全然収まって全然いないけどもね、まあ、ともかく、いよいよ本当に被災者、あるいはもうとにかく助けて、でその後大きく復興していかなきゃいけないという、ね、ことをしなきゃいけないわけで、だけどもそれに対して何の心構えもなしにいきなり、あ、ちょっとボランティア行ってきます言ったらね、本当にぐちゃぐちゃにされますよ、冗談抜きで。 で実際そういう報告来てますから、ね、だから私らはここを本当にしっかりと、どういうふうな心構えで行くべきなのか、ね、そこをちょっと見ておきましょう、ね、で、まあ、でそれに対して、この主題に関して、まあ、ティク・ナット・ハン氏以上に適任者はいないですからね。まあ私らはまあね、津波、地震、津波、原発、すごかったけども、まあ戦争ではないわけですよ、一応ね。で戦争だったらまだ引き続き続いていて、もういつ爆弾落ちてくるか分かんないっていうんだったらちょっととんでもないじゃないですか。ね、津波は来たけども、まあ一応あれっきりなわけですよ。ね、あれがまたいつ来るか分かんないんだったらちょっとたまたまじゃないけどね。だけどこのティク・ナット・ハンさんはもう本当に、そういうベトナムの戦争というとんでもない生な、ね、あの苦しみに、ぶつかってでそれで、そこをくぐり抜けた人ですから、ね、そこは分かりますね、はい、でそれで、まあ、これ、ね、全部読めないから、まあ、ざっと見ていきますけども、まあ、最初は当然死傷体のことを言うわけですよ、ね、で死傷体というのはまず最初のね、が苦しみですね。があって。だから要するに苦しみが今ここに存在しているんだってことね。で、そこが、ま、分かんなかったらば何もスタートが効かない。始まらない。つまり自分が病気だという自覚があるから、この病気を治そうっていう、病気を治すためにどうしたらいいのっていう発想が生まれるわけで、私全然病気じゃないですよって言ったら何も始まらないと一緒でね。で、で、2番目のね、死傷体の2番目は当然、その、原因は何なのっていうね、とこですね。そして、でその3番目がね、その、苦しみを、取り除くっていうことね。で、4番目が、それをどうするかっていう話ですね。だけども、この、最初のね、まず、この世界に苦しみがあるんだっていうことを、受け入れない限り次の3つですね、2、3、4ですね、苦しみの原因と苦しみがなくなるんだってこととそれにはどうしたらいいかっていうね、2、3、4の、死傷体の真理をはそこには求めていくことはできないっていう話ですね。まあこれは当然そうなんだけども、でその後でね、こう来るんですよ。これがさっきから言っていた、最初の時に言った、Suffering can have a therapeutic power. 苦しみっていうのは、セラピューティックなパワーがあるんだ。セラピューティックっていうのは、これ当然セラピーから来ているわけですよ。ね、セラピーの、形容詞ですね。だからここではそのなんていうかな、苦しみっていうのはそういう力が、
therapeutic
はい、causing someone to feel happier and move more relaxed to be more healthy、ある人をもっと幸せにして、もっとリラックスにして、もっと健康的に、感じるようにするもの。全然違うじゃないですか、苦しみっていうのはね。いいですか？そういうふうに、セラピー、癒す力があるっていうのね。何？だからそれもさっき言ったように、 なんかあの水晶がね、クリスタルがそういう力を持ってるとか、いやあるいはその自然の中を歩くことがそういう力を持ってるとか、ね、なんか美味しいもの、美味しい食べ物を食べるものことがそういう、セラピューティックな力を持ってるってことは分かるじゃないですか。だけどここで言ってるのはサファリンが持ってる、なんじゃこりゃってなるわけね。なんで苦しみっていうものがそういうパワーを持ってるのって話になるわけ、ね、だからここら辺が分からない限り、今のままであのいきなり被災地に行ったらとんでもないことになります。だけどもここが分かって被災地に行ったらばこのことが起こりますね。セラピューティックパワーっていうものがね、はい。でこれじゃあどういうことをねこの後言われているのかというと、それはなぜかっていうと、その苦しみっていうものは我々の目を開かせるからなんだ。そして、まず苦しみに気づくことによって、そしてなぜこの苦しみが起こったのっていう原因を探すことになるから、ね、そして自分の中で、そして自分、社会の中で今一体何が起こっているのかっていうことを、探す、その、あのことを勇気づけることになるから、ね、でそうなんだけども、ただねティグナタンさんっていうのは非常にプラクティカルな人で、極論は言わない人なんですよ。なぜかこの人は現実のど真ん中を生きてきた人だから。だから現実っていうのは極論を拒否するのね。つまりあのだからあの苦しみっていうのはそういう人を癒す力が持ってるんだ、じゃあだからもっと苦しめばいいんだっていうふうにはいかないんですよ、ね、だってティグナタンさんが扱ってきた苦しみっていうのはそんな生やしいものじゃないんだから。で多くの人が、ね、平和運動に、安泰防、ね、反戦運動に飛び込んで、でみんなズタズタになったわけですよ。だからこう書いてますね。だけども我々は注意しなきゃいけない、こう書いてる。 Too much suffering can destroy our capacity to love。 つまりあまりにも多くの苦しみっていうのは我々の人を愛する能力を破壊してしまうもんなんだっていうね。いいですね。でこれはもう明らかに半死 の苦い経験から来ています。当然つまりベトナム戦争のもうどうしようもない、苦しみがあまりにもトゥーマッチだったために多くの人が人間性を失っちゃったりね。せっかく最初は戦争反対で頑張ってきた人が途中で挫折しちゃったりとかね、あのそういうことをして、だからそういう非常にあのつらいね、苦しいあの現実と接するときは同時にまた、ね、素晴らしいものと接していかなきゃいけない。でそうすることによってバランスを取っていかなきゃいけない。でこれは非常にプラクティカルですね。だから今ね、被災地で何が必要なのかということで、食べ物とかね、着るものとかっていうものと同時に、もうちょっとねその被災している人の心をケアするね、ものがどうしても必要だっていうねことですね、ことをまあ言われてるけど、まさにそこですね。つまりあまりにも多くの、苦しみだけだと本当に、その人格を破壊してしまうってことね。はい。で、それだからこそ、 で四正体の最初のは、苦しみのが存在するってことね。でだけど四正体の3番目のところが、苦しみがなくなることによって喜びと安らぎにタッチすることを、勇気づけるですね。だからそのバランスがどうしても必要で、もし四正体の最初のとこだけだと、でとにかく人生は苦しみなんだっていうとこだけだと、仏教っていうのは非常にペシミスティックなね、悲観的なものの見方に過ぎないですね。でじゃあなぜそうなるかというと、それは四正体の最初の部分をあまりにも強調しすぎて、3番目 の苦しみがなくなるっていうところを見逃しているからですね。だけども、特にね大乗仏教になってくると、この3番目の、苦しみがなくなるっていうところを非常に、強調するようになる。でそれだから、その大乗仏教の経典の中では、例えば緑の柳だとかね、紫色の竹だとか、あるいは満月だとか、ね、まん丸のお月様っていうものを、本当の法の現れとして表現している。でそして、だからそしてね、我々が本当に安らいでいて幸せだった時に、我々は、ね、他人の中に、苦しみを作らない。でそうして、だから我々が他人の苦しみを取り除くために働いているときは、我々は、安らぎと幸せを感じ、だから、この修行するっていうのは我々自身のためだけじゃなくて社会全体のためになる。それが、まあ、大乗仏教でいう大っていうね、大きなっていうね、マハヤナブディズムっていう時のマハ、ね、大きいっていうことの意味であるってことですね。でその後ね、非常に面白いことを言われてるんだけども、でまあこれは今でもそうだと思うけどね。でもしね、まあ例えば今ここで飢えがあったり戦争があったり抑圧があったり社会的不正義があったとしてね、でそういう問題に対して、もうあなたはね仏教者なんだから修行者なんだから、そういうことにね注意を払う必要はないとね。でそれでただ単にいわゆるの、修行だけをしていなさいという、もしそういう先生がいたとしたならば、それは、大乗マハヤナということの意味を深くは理解していないということなんです。じゃあティクラナハンシによるマハヤナってことはどういう意味なのってなると、こうなってますね。でもちろんね、私は息を数えることとか、ね、瞑想することとか、あるいは経典の勉強することとかっていうことを、しなきゃいけない。だけどもそれは一体何のためにしているのってことを自分に問わなきゃいけない。でそれは自分の中と世界の中、ね、世界において一体何が今起こっているのか、それを知るためではなかったのかっていうね、そして世界の中で起こっているってことは、それは自分の中でも起こっているからことであり、で自分の中で起こっているってことは世界の中でも起こっているってことであるから、だからこれがもし、 本当に分かったならばね、自分と世界とのつながりが、それが分かったならば何かを行動しないっていうことはありえない。でそれでまあ、これはね、まあ、ベトナム戦争中のことなんだけども、例えばある村が、爆撃を受けていて、そして多くの子どもたち大人たちが怪我をしたり亡くなっていたりしたとしたならば、じゃあ我々は爆撃を受けてないお寺でね、ただ静かに座っていればいいのかって、まあ、これもよく話が出しますけどね。でもし仏教者が、知恵と慈悲とを持っていたならば、その誰た、ね、他人を助けているときに、助けながら、仏教を修行する、そういう道を発見するであろう、ね、でそして仏教を、ね、勉強するっていうことは、それは自分の中の本当の在り方を勉強し、学んで、そして、ね、悟っていくことなんだ、ブッダになっていくことなんだ。だけどももし我々がその自分の周りに何が起こっているかを見ることができなかったならば、どうして私自身のことを本当に理解できるのか。だからそしてそういう苦しみと自分自身の本当の在り方との関係を、には関係があるってことね。だからこの例えば戦争だとか、あるいは戦争の武器だとかの本質を理解することが本当の意味での、自分を理解することになるんだ。だからそういう自分の周りに苦しみの現実があったとしたならば、それと常に触れ合うことが、自分をの正気を保ち、そして、知恵と、ね、慈悲を、生み出していくことなんだ。そうすることによって、何とかしてその苦しんでいる人をこちら側の岸から向こう岸へ、ね、渡らせるっていう菩薩の誓願がね、がいよいよそこから出てくる。だけどもそれとは逆に、自分の苦しみからカットしてしまったならばね、どうしてそういう菩薩の誓願ができてくるのかっていうね。でそうすることによって我々は、慈悲と知恵と養っていくことができて、だからそうなると一日のすべての、ね、行動が、この仏教の、ねね、を修行するいい、とてもいい機会になるということですね。はいはい。でまあこれが基本的なエンゲージドブディズムの、ね、考え方ですね。で、だからこれは、この先週からやってるトンレンというものが、まあ、非常にな、ていうかな、その人の苦しみを呼吸でもって吸い込んで、そして、呼吸を吐くことによって、ね、慈悲を送るっていうことをまあやってるわけですよ。だけどもここではね、単にその呼吸を吸い込むことによって苦しみを吸い込むんではなくて、実際に今苦しんでる人のケアをすることね。でそうすることが本当の意味での慈悲を養うことになるんだっていうことを言ってるわけです。で、そうすることが、苦しみが 本当にセラピューティックなね、人を癒す力をもたらすっていうことですね。うん、まあね、これはちょっと細かいところまできちんと翻訳してテキストとしてお送りしますね、数日間のうちにね。だからね、これどういうことかっていうと、その、これさっきとつながりましたね。さっきのね、ある人が、自分が、苦しみを吸い込もうとしたときに嫌だっていうね、非常に強い抵抗を自分の中で発見した。でそれが今までなんとなく慈悲の瞑想をやっている限りには分かんなかったようなことがね。でそしてその人はその自分の中の非常に激しい抵抗を見て発見することによって、そしてそれを乗り越えたわけね。それなぜかって言ったらば、それはもうそこに光が当たっちゃったから、もうそこは暗くはないから、だから見える、うん、いやそれが普通は隠れたところで暗いところでいつまでもごそごそやってるから、我々はそれに、惑わされてしまういいですね。でそしてね、それと全く同じ原理ですね。このサファリングっていうのがセラピューティックな力を持ってるってことは、つまりここではね、もう単になんていうかな、苦しんでる人を単にいろいろ思い浮かべるんではなくて、もう具体的に、その苦しみの現場に入っていくことですね。ですか。でその苦しみの現場に入ることによって、この世界での自分の外で起こっていることと内側で起こっていることとは同じだから、で外で起こっていることを徹底的に見ることによって、実はそれは自分の内側で起こっていることを徹底的に見ることになる。だから外で例えば怒りっていうものが、具体的な形で現れるじゃないですか、ね、それがまあ最悪の場合は戦争だとか、ね、いろんな形 でそれを扱うことによって、その自分の外に出ている現れている怒りを扱うことによって、それは実は自分の中の怒りを扱うことになって、だから自分の外の怒りを本当に、うまく乗り越えることができた人は自分の中の怒りも乗り越えることができる。なぜならば自分の中と外とっていうのは完全に対応しているからってことですね。つながっているからってことですね。そして、それを徹底的にやれば、そのさっきのね、慈悲の瞑想の中で、自分が慈悲を送った A さんという人が本当に幸せになれるのかどうかっていうことに今まで全然確信を持てなかったんだけども、ある日突然確信が持てた。それなぜか。でその人は、それを今まで邪魔していたね、抵抗するエゴっていうものを手放して、で、そういう海の中に入ることによって、実はその A さんという人は A さんの苦しみっていうのが全て、ね、幻想であった、幻であったっていう、とこまで、見えるから、だから今まで苦しんでいた A さんが、はい、苦しみから解放されましたっていう話ではなくて、実は A さんという人は苦しんではいなかったんだっていうとこまで入っていくことですね。でそこまで見ない限り、我々がその今自分の外にある苦しみを取り扱って、それがセラピューティックなパワーがあるっていう どこまでは行くはずがないです。だけどもそこさえ行けば今度はなんていうかな、もう外で働くことと自分で働くこととがそのままシンクロしていきますから、ね、自分自身も癒されるし、自分自身が癒されたら外も完全に癒される。はい、大体ね、まあ今日のところで大体原理的なことは抑えたと思いますね。まあちょっとまあもちろんいろんな山ほど問題がありますけども、今日のところを抑えさえすればね、これからもしね、もしっていうかそんな具体的に何も宮城岩手にボランティアで行く人だけじゃなくて、行かなくたって東京にいる人間だってこの苦しみを取り扱わなきゃいけないわけで、その時にどういう心構えでやったらいいのかが、ね、理解できるかと思います、ね、はい、それで、まあね、さっきも言いましたように今まで、ね、ずっと慈悲の瞑想と呼吸瞑想とのつながりを言ってきました。でそして呼吸は慈悲の部屋の中でしか見れないってこと、ね、ことを言って、だけど今までちょっとね、その慈悲とから呼吸瞑想へのつなげ方がね、今一つちょっと明確じゃない部分があったと思いますけどもね、これからは非常にもうちょっと明確にやりたいと思いますね。でそこでうまく吸って吐いて、息を吸うことによって苦しみを吸い込んで、で吐くことによって、慈悲を送り出していくっていうね、ことをすることで呼吸瞑想と、あ、ごめんなさい、慈悲の瞑想と呼吸瞑想とが完全につながって、ですね。でそしてその後、その慈悲の瞑想の部分を落として、呼吸だけに集中するっていうねことをすればうまくつながっていくと思います、ね、はい。じゃあこれをね、この後の、今からちょっとね歩く、外で歩きましょうね。それで帰ってきてから、慈悲の瞑想から、呼吸瞑想へつなげるところをね、やっていきたいと思います。はい、じゃあ一応終わります。